とんでも偉人伝作家編、山口聡、祭図社。作家たちの仰天エピソードばかりを収録。やっぱり作家も変だった。作家たちの仰天エピソード集。太宰治は、ドストエフスキーは、カミユもカフカも、中原中也が、川端なんぞはアンデルセンさえ。作家たちの伝記では描かれない姿がここに。夏目漱石。1867年2月9日から1916年12月9日。東京生まれ。東京帝国大学卒業後、中学校の英語教師を経て、文部省留学生としてロンドン留学。帰国後は一高教授兼東京帝国大学文化の大学講師となり、英文学を教えた。我が輩は猫である、坊ちゃんなどを発表。文壇に名を馳せると、教職を辞して朝日新聞社に入社。三四郎、それから、門、心、道草など数々の名作を執筆した。辞書より偉い。夏目漱石は文豪として名を馳せる前、英語の教師をしていた。抜群の英語力を持っていた漱石は優秀な英語教師だった。どれくらい実力があったかというと、ある生徒が、睾丸を英語で何というのかと、金玉の英訳を聞いたところ、漱石は即座に正解を答えた。テスチクルだ。いつの時代にもくだらない質問をする学生はいるものだが、それに負けてないところがすごい。かなりの引き出しの多さである。また生徒が漱石の訳が違うと指摘した時も、漱石はびくともしなかった。先生、辞書に違った訳があります。
そんな嘘が書いてある辞書は直しておけ。
すがすがしいほどの自信だ。漱石は辞書を直す先生とさらに評判が高まったという。辞書に左右されないばかりか、漱石は意訳も試みている。イギリスの小説の中に出てきた I love you を授業で訳させた時のことだ。僕は君を愛しています。当てられた生徒が普通に答えると、漱石はこれを認めない。
日本男児はそんなことは言わない。
そして漱石は正解を教えた。
こういう時は月が綺麗ですねと訳すもんだ。
切れまくる男。漱石はひどい癇癪持ちだった。一旦腹が立つと烈火のごとく怒り狂い、ひどく荒れた。ある日、漱石は突然娘を書斎に呼びつけて正座させた。何もしていないのだが、漱石が睨みつけるので、わっと娘が泣くと、漱石の癇癪は爆発した。娘はその恐怖体験をこう振り返っている。父はいきなり力任せに私の額を押し飛ばします。私はひっくり返ってそのままの姿勢で恐ろしさと突然ぶたれた悲しさ悔しさで手足をバタバタさせて一層激しく泣きじゃくりました。理不尽極まりないが、この時期の漱石は神経が衰弱していたらしい。怒りを爆発させた後はすぐに何事もなく机に向かって読書にふけったという。弟子だった芥川龍之介は、一緒に銭湯に行った時に、漱石の癇癪を体験している。漱石が流し場で石鹸を使っていると、近くにいた男が激しく湯を浴びている。漱石の頭の上にしぶきが飛びまくった。
切れた漱石は怒鳴りつけた。バカ野郎！
怒鳴ったのはいいが、その男は屈強な体つきをしていた。そばにいた芥川は気が気でなかっただろうが、男は素直にすみませんと謝った。力のある者にも噛みつく漱石の癇癪は恐るべし、と思いきや、実は漱石も怒鳴った後、もしも喧嘩になったらやばいとかなり焦っていた。
おかげで助かったよ。
そう言って男の謝罪に胸をなで下ろしていたという。見えっぱりだった。漱石は自分の書斎が自慢だった。板の上に絨毯を敷いたその書斎は10畳もの広さがあった。漱石はその絨毯の上に座布団を敷き原稿を書いていた。
この前京都の茶屋をたくさん見てきたが、あんな茶室より俺の書斎の方がずっと雄大で立派だ。
ご満悦だ。よほど気に入っていたのだろう。だがある時、漱石はアメリカ人女性の訪問を断ったことがある。断るにしても英語で手紙を書かなければならず、漱石は小説を一遍書くよりも大変だな、とこぼしていた。そこで芥川が尋ねた。
どうしてまたアメリカの女がせっかく会いたいというのを断られたんですか？
漱石はいかつい顔をして答えた。
夏目漱石ともあろうものが、こんな薄汚い書斎でネズミの小便の下に住んでいるところをあいつらに見せられるか。アメリカに帰って日本の文学者なんて実に悲惨なものだ、なんて吹聴されてみろ。日本の恥だ。
偉そうなんだか卑屈なんだかよくわからないが、海外経験の豊富な漱石ならではの見えだった。どうせなら泊まってみたい。作家という職業の差がかもしれないが、漱石は好奇心が旺盛だった。家の近くで火事があった時のことだ。帰宅途中にその火事に出くわした漱石はいつの間にか非常線に囲まれてしまう。